後世
達人のブツブツ行こうか。
皆さんこんばんは、滝本浩生です。
こんばんは、桃田達人です。
さて今夜も1時間どうぞよろしくお願いいたしま す。2月になりました。
早いですね。
2月は去っちゃったりならんように今月はしっかりといかんとね。
早いですね本当に。
早い早い、
スピードがすごい。
でも気に入ってるわこの速さ。
あ、そうですか。
なんか
楽しい速さで。
楽しいね。いいね。
もうこんな2月とかじゃなく？
じゃなく、
ワクワクの、
ワクワクやね。よしよしよしって感じで毎日。今のところは、なんかいい歩み方。
それはあれですか？目標とする日にち設定が何日間かこう、要は予定日がこうたくさんあるから、それに対してワクワクですか？
みたいなやっぱり。それはそれでワクワクするやろうけれども、今はたまたまそうじゃなくて、先週ほら死ぬの怖いんですよって言ってた人のお話、
大反響ですあれ。
大反響やった
僕の周りで
それは良かったな。じゃあ死にたい思ってる人多かったんちゃう？じゃあ死ぬの怖いと思ってる人
多かったです。怖いと思ってる人。いや旅行や言われたらもう全然ガラッと考え方変わるよねっていう人ばっかりでしたあれ。もう旅行やねって言われた瞬間にお楽しまなみたいな。
そうけど楽しいことばっかりやっとったから、あれはだから人格を向上させるために旅行に来てるのよ。
そうですね。
楽しむためじゃないよ。結果人格を向上させることが楽しくなるんやけどね。結果、だそういう意味では楽しむっていうことなんやと思うけどな。その例えば今日やるべきことを今日やったっていう日々なの今。
はい。
だから楽しいの。今 OK なの。なんか遠い目標に向かって進んでいってるのが楽しいっていうのじゃなくて、今日やるべきことを今日やった、今日やりましたか滝本って聞いたら今日やった。明日やるべきことを今日やっちゃいましたか。いやそれは明日でいいと思ってますとか。
おー、
大概
今日やるべきことね。
そうそう、今日やるべきことを、今日やるべきことっていつやんのって、それは今日なんよ。だから今日やるべきことを今日やったか滝本って寝る前とか聞くと、やったそやな、だからこのどっかで人生って突然終わるでしょ。
終わります。
どこかで終わるのよね。だから今日やるべきことを今日きっちりやってるっていうことを今んとこ順調に毎日それ刻めてるからね。最近私ちょっと気に入ってんねん。
先生はほんなついこの間までは今日やるべきことがやれてない時もあった。
全然やれてなかった。
それが分かれへんのですよね。先生が今日やるべきことをやれてないっていうこと自体が
全然やってない。
その辺が理解ができないなっていう。
ほんまに大バカ者やからね。明日でいっかとか、もう余裕で明日になったら明日やるべきことがあるのに、
あります。
それも引っ提げて明日でいっかとかってね。でもなんてバカなの私って分かってるけど、それは頭でしか分かってへんかったから治らへんかったのね。でもその久々に体調崩して寝込んだのちょっと前に、もう本当にもうぶっ倒れたわけ。ならね、このまま死んだらさあどうしますかっていう、もう一回自分で自分をね戒める質問をやっぱするのよ。
そんなにやっぱり体調を崩されたっていうことですね。
そう、このままいてもったらどうするみたいな。別にね旅行中やからね、いずれ帰る時期がこの時来たかって。でもそれはそれでいいんだけれど、いやいやいやあれやってないこれやってないがねいっぱいあってさ、まだ先の夢、先の目標が達成できない、今まあ旅行が終了なのはこれはまあ仕方がないけどね。来年ももちゃんとハワイ旅行行こうねって二人でよっしゃ行こうぜって思ってたのが、あもう今私はこうやって死に行くんだわって、あハワイ旅行がこれは仕方がないやんか。なんだけど 今日やるべきことを今日やってなかったことのこの今の後悔っていうのをすごいそれに襲われたわけよ。すごかった。なんかね、たまらんかった。
あの僕なんかね、もう普段もう絶対毎日これしようっていうことをパッと抜けるじゃないですか、当然ね、うんうん、抜けた時に、うん、もうすごいこうもう憂鬱感っていうか、うん、なんかもう気持ち悪いのが残りながら、それを見て見んふりしながら次の日へ持ち越して
そ, う、ね
うん、でそれがこう続いていって、もう気持ち悪い感じが続く、うん、
あれ
でも確かにこのまんま死にたくないですよね。なん
かそうで
しょ。全然何もでき決めたことできひんやんみたいなね。
そうそうそうそう。
それで終わんのみたいな。
うん、いや本当そうなん。仏教は
笑うねそれ。来世は決めたことできる人間として生きていこうよとかね。そんな。
うん、それも来世になってから考えようってまた思うよ。どこまでも持ち越す。
ですね。うん、まだ。
そう。それいかんな。昔からの私癖やったん。分かってんのそれ。もう本当にそうやったから、もうちょっといい加減、もう一回ちょっとふんどし締め直すって思って、で今年はきっちり今できること、今日やるべきことは今日終わらせますよって。なら、うん、自分が死に行くときに人生振り返ったら、うん、やるべきこときっちりやってきてるよなっていう足跡が見えたら、それでよくない？とりあえず気持ちよく死にたいやん。
そうです。本当に。うん、
本当に
あちゃーっと思ってね、
うん
うん、寝る前にこうあちゃーって思うじゃないですか。
そうそうそう、
やってへんやんみたいな、うん、それ死ぬ時にね、あちゃー全然やってへんやんみたいなね。
そうそうそう、
ほんで終わりかよみたいな。
そうなんよ、すごくそれって悲しすぎるやん。なんか先に置いてある大きな目標の達成云々っていうのは、それはあの結論的にそこに行くか否かであって、今今日だからね、生きてんのはね、そこにやるべきことを今日やったかなって思った時に、うん、今日やった、うん、すごく頑張って今日やったよっていうことが今ね、かろうじて連日ねできてるから、なんか最近のこの生き方を習慣にしなあかんが、習慣化するには21日間の継続が必要なのね。
そうなんですか。
そうです、刷り込みです、刷り込み、う
ん、21日間いるんですか。
21日間うんすると、あのそのパターンが習慣化されていく、習慣になったらこっちのもんやね。
あ、はいはいはい、21日間か。
習慣にさえなれば、うん、あとはもう努力がいらない、勝手に回るよね、
うんうんうん、
習慣になるまでは必死になって、うん、もうで自分の心をもう叩いてやらんな
あかんけど、もう言ったら歯磨きせんかったみたいな感じになるわけですね。
そうそうそう、そういうことやね。そうそうそうそう、
21日かかるんですね。
そう、連続21日間です。
あ、そうか。今何日目ですか先生。
いや割ともう21日は過ぎてる。
もう、ほなもう、ほなおじゃらもさいさい。
全然さいさいじゃない。
そうなん、
全然さ
い
さ
い。いやいや、この間もだからフェイスブックであの4コマ漫画が綺麗に出来上がっていってるのがなんか、
ありがとう、
さすがやな先生と思いながら。
そう、もうあれはね、うん、朝6時ぐらいからデスクに座って、で気づいたら夜の10時ぐらいやった。
わ、
ずっとそこ座っててね。うん、だから、その1日の歩数、100歩とか。
トイレまでの7歩。
そうそう、本当にトイレとの往復。うん、
冷蔵庫の散歩とかね。
そうそうそうそう。うん、そんなんやった。それを丸2日間とかやって、うん、朝からもう夜まで座りっぱなしで、ただただ書いて。
それはやっぱ楽しいんですか？その時は。
すっごく楽しい。もう時間なんか忘れるし、
楽しいのにこうついなんかそれをしない時があ
る
んですね。これ何なんすか先生。
いや、私の場合はアイディア湧かへんの。あの4コマにまとめるってすごく難しくて。
難しいですか。
難しい、うん、
何ページもっていうのやったらまだあれやけど、うん、
いいね、4コマでなんか難しい。
起承転結ポンポンポンか、
うん、
そう、
まあ、横にコラムが入るから、うん、イメージさえ分かればいいんだけれど、でもなんとなくその、いや、構図が頭に浮かんでこない時とか、あ、もう明日でいいわ、というふうに、ふっと構図が浮かんだ時にデスクに向かったらいいわと思ってほったらかしてたから、もう怒られちった。
怒られました。
いやもう平謝りちゃんとごめんなさいって言って、遅くなりましてって。
そのね、例えば先生が、まあ、あの浮かばない時、うん、っていうか煮詰まった時っていうのは、うん、なんかいい方法あるんですか、うん、その気分転換されてみたいな、次のアイデア湧くようななんか持っていき方みたいなのは、
うん、うん、あるある。あの4コマ漫画に限らず、何かしら心があのアイデアが湧かないというかね、
はい、
心が次に向いてくれないような心の状態の時は、
はい、
あのなんせ片っ端から、うん、あの自分の気に入ってたっていうか、あのマーカーを引いてる本のね、赤いところだけをダーッと読む、何冊も出して、
ほうほうほう、
横にもう10冊ぐらいとか積み上げて、うん、その本の中身は読まないの、
はい、
もうペラペラでいいねんけど、赤いラインを引いたりとこだけをザーッと読んでいく、
うん、
もうジャンルバラバラで、
うんうんうん
うん、そしたらああいいなって思って線を引いたとこなんだから、うんうん、必ずね、何かを私の心から呼び戻してくれる感覚があるのね。
うん、
ならそれをした後はもうなんか心はいリセット OK って感じ。あれのやり方はね、いいんじゃないのかなって思う。うん、でも恐ろしい本の量なんで、
はいはいはい、
さあどれをするかっていうことにまず悩んでるっていうね。そこで、まあ、悩むけどね。
でもただもうとりあえず取ってしまって、うん、何でもいいから取ってしまってみたいな、
うんうん、そう、もうコーヒーちゃんと入れてね、うん、でちょっとうん、おやつみたいなのもちょっと置いて、うん、でちゃんとあのデスク、もう一個ソファーの方に机をねこう寄せる、ほら何タイヤがついててクルクルとソファー座りながら、そこにテーブルになる、うん、なんかわかる
っていうこと、はい、なんとなくわかります。
うん、その机の上に本とコーヒーとおやつを置いて、うん、ですごく自分の好きなあのお香を焚いて、
うん、
もう完全に時間を作ってから、はい、せーので本をバラバラバラバラと読み出すの、うん、すんごい楽しい、うん、ほんならあそうやこういう風にしたかったんや私とか、
うんうんうん、
あこうやったらいいなって前そういえば思ってたとか、そうだそうだっていうなんか頭の上で電気がピコンピコンってついていく感じ、
うん、
それをするね、3時間近く 2,3 時間かせてやる。
なんか僕もたまにこう名言集とかあるじゃないですか、あんなのこうピラピラピラーとか見たらなんか、うんうん、おなんかこうねめっちゃ活力湧いたりとかいうような
あるね
はありますね。
あそうそう、うん、あれの過去に読んだ気に入った、うん、気に入った一行を読む版みたいな、
うん、そうか、
あだからちゃんと、うん、次のその出版になる本、うんにどれかを読んだらあそうだってなるようなことちゃんと書いとくから。
ああいいですね。はい。
うん、うん、ぜひともお試しあれ。
先生はその例えば書き出したら、例えば、うん、まあ、あのもう何時間でも一晩でももう二晩でももうブワーっていくタイプ、それとも時間を決めてやられるタイプ、
う
ん
う
ん、
もう時間決めることはできないタイプ。もう絶対無理、時間決めてやるの、うん、まあ決めてやるものではないやろうしね、なんか心がちょっとねワクワクしてくれんとね、
うん、
そういう、でもその自分がやろうと思ってやらなくちゃいかんと思っていることを、今のところは今は割とこうちゃんとできてるからね、
うん
うん、これをまあこのままなんとか今年続けばいいなと思うねんけどね、
はい、
あ無理やろな。
いやいやいや大丈夫ですよ先生。
いろんな人とお会いするじゃない、
はい、
その悩みの相談で来られる方とかとね話をしてて、
はい、
悩みをお預かりするってすごい贅沢なことなのよ。皆さんね、本当も先生すいません貴重なお時間をねとか申し訳なさそうに言ってくれはるけどね、悩みをお預かりするってねすごい贅沢よ。なんでかわかる？
いや自分のことを頼ってくれて、うん、信頼してくれてはるっていう、
うん、あまあ喜びでもあるよね。
うん、その人の、うん、要はお手伝いができるっていう、
うんうんうん、
お助けができるっていう、
うん、本当だね、うん、それも一つの功徳かもしれないしね、
うん
うん
うん、あその人のした経験を自分も、
yes、
客観的にできるみたいな、経験した感じになれるみたいな、
うん、そうなの。自分の人生で経験していない苦しみを感じてらっしゃる方も おられるわけで、
はいはいはい、
うん、だから、あ、そういう人生、そういうことで苦しんだはんねやな、あ、そういうことって起きるんだっていうことが、
うん、
で自分の人生にまだやってきていないことを聞かせてもらう、
うん、
はあ、そういうことが人生で起きるってこともあるんやなって、
うん、
うん、ただそういう時にはお釈迦さんこないして言うてはったんやでっていうふうに教えをお伝えしたり、で心ってなんでそういうふうに思っちゃうかって言ったら、心ってこういうふうに動くからなんよっていうふうに、まあ、カキカキしながら、
はいはい、
うん、でお話をして、自分の人生にそれが降りかかって起きた時に、でもきっとそうと思って自分では自分の心を立て直していくと思うけれども、うん、先にその方の人生にそのことが起きてて、うん、でそれを一緒に考えるっていうことをさせてもらうってね、なんか 何十パターン何百パターンの人生を歩んでる敵になっちゃえるから、もう悩み事は絶対真剣に聞いてあげなあかんのよね。もうだってすごいチャンスをくれてはるでしょ。新海の門下生にもね、それはもう口酸っぱく言って、うん、相手の人生をよく知ってあげようなんて、うん、そんな100万年早いこと思ったらあかんって、はいはい、うん、そこでも共に共有させてもらうことの感謝を当然持っとかんとあかん、述べる必要ないけどね、感謝をね、うん、でその心持っとかんなあかへんし、だからこそ我が身に起きた時ってみんな人の人生よりもやっぱり我が身に起きた時真剣に考えちゃうじゃない、
うんうんうんうん、
だからその方は目の前のクライアントさんが悩んでいた時は我が身に起きた時って一緒に思って考えるから、なんかね、いろんなことの予防接種、
うーん、
人生にそのことがドーンと起きても、あ、これはこうだったよなっていうふうに、
もう
事前となんか免疫ができちゃう的な、
僕らは例えば誰かに、まあ、あの相談をみたいな相談でも、うん、それは普通の会話の中の相談っていうのは、
うんうんうん、
あくまでも自分が経験した経験値の中からもの言うじゃないですか、
うんうんうんうん、
で想像もつかへんことってまず相談に来ないですからね、僕らは、
うんうん、
当たり前に、うんうん、もう僕らの範囲内の、僕の生きてきた範囲内のことしか当然会話の中ではないわけ で、
うんうん、
でそこで例えば先生からしたらもう全く違う、
うん、
全然違う世界の相談が来た場合に、
うん、
それでも仏教にはちゃんと答えがそこには記されてるもんなんですか？
記されてるよ。まあ、例えばじゃあ建設会社の人がね、
はい、
相談に来て、
うん、
この建築なんですけどどうしたらいいと思いますか、そんな知らんがな、うん、
デザインをと書いて
専門知識のこと聞かれたら、うん、もしもよ、うん、そんな人が相談には来るわけないけれど、
うん
うん、そんなんは仏法の中には載ってないし、何、どうしてもパンケーキがうまいこと焼けないんですけどどうやって焼いたら知らんが
らそれは三井さんぐらいに頼んで、
そ、
はい、
そ、仏教本の中に何か載ってますか、載ってない、
うんうん、
それも専門の方に聞いてください、
うん
うん、ただ逆に言うとパンケーキがうまいこと焼けないんだ、
うん、
もうどうして何回もやっても焼けないの、もう先生私はもうダメな人間ですよね、ここは直せる、仏法によってダメな人間と思ってしまって、
うん、
でパンケーキ美味しく焼こうっていう気持ちも失せてしまっている状態の人が悩んでいたら、こうやったらパンケーキ焼けんねでっていう教えはその人には必要ではなくて、なぜそういうふうに自分が自分のことを苦しんでそう捉えてしまうのかっていう心の動きは言ってあげれるよね、だからそういう意味ではどんなご相談に対してでも仏法の中には答えが
あるんですね。
答えがある。
本
当ね、4コマ漫画の中の一つをね、
うん、
書いた中にあるねんけどね、
はい、
ほっこりこうちゃんの横にさ、よく丸いさ球体のもの浮いてんの、あれ心くんっていうねんけど、心ちゃんやね、要はあれほっこりこうちゃんっていうキャラね、自分の心の悪い部分が横からこうね、お前やめときよとか突っ込んできてるという想定で、あれ心くんって言うんだけど、はい、まあ、時々でも心くんと友達やねんね、な、心くんがパソコンの前でガチャガチャガチャガチャガチャガチャ、すっごい真剣にねパソコンに向かって調べてんねん心くんが、
はいはい、
で横から私が出て、で熱心やねって、何調べてんのって言って、ほんだらまた彼が もうクソどうやったらヒットすんねん、検索もうなんで調べられへんねん、グワーって売ってるね、うん、何調べてんのってパッと私こう覗いて、なら検索の画面のところに今後の僕の人生って書いてあるね。そりゃヒットせえへんわ、
ね、それちょっと怖いわね。
そうそうそう、だからこんなに情報化の社会になって、全てネット上には答えの見つからない問いはないって今言われてるぐらいの中で、でも僕の人生はっていう、このこんなシンプルな自分の今後、自分の明日はとか、誰もが知りたいことよ。でもこの情報化社会での中にそれだけ唯一ヒットできないところが、そこを見事に仏法が解いてる。
はいはいはい。
うん、
でもあったら怖いですよね、今後の人生いたらもうザーってあったらね、68歳で亡くなってどうのそこまでもザーってあったら、
ほんまやね、
あったらでも何ちゅうの、一瞬探してまうけど、それを見たらその通りに生きるんやと思ったら嫌ですからね、これが決まってんやったら、
それだからその通りに逆に生きてしまうから、それが正解になるん違う。
ああそういうことか。
どんな情報が上がっててもだからいいんちゃう、間違って私が桃田達人のところ間違って私自分やと思って読んだとして、こんなんなんでこんなんなんねや、
いやいや最悪な人生を勝手になんでそう勝手に描くんですかそれ。
で、ね、自分のと思い込んで読んだら、何歳でが
ん
になって、ね、で何歳で交通事故になってとか、
いやいやむちゃくちゃじゃないですか。
でって思って本当に思ってたらそうなるかも。
ああそうか、その辺は
ね、
うん、作り出してしまう、引き寄せてまう、うん、
引き寄せてしまうやろうしね、うん、そんな気がする。
なんか最近 AI っていうロボットっていう、
うんうんうん、
ね、
うん
うん、AI が人間の要は頭脳を超える時が
いつか、でもそういう風に、うん、なって、で今は IC チップになるからね、自分の存在がね、うん、IC チップになって、そのチップをロボットに入れて、だからももちゃんはももちゃんの心が途絶えることなく、ももた達人でチップで生きれる時代が来るんですね。
ずっと永遠。
永遠じゃない。一応それの寿命は300年だって、チップが持つのが。
あ、そうなんですか。
これは脳科学者の方が言ってはったけどね。
チップができるんですか。
チップで。だから、あとは全部、機械なの。ロボット？
うわぁ。
そうなってでも人は生きたいかって、これは、すごい問いでしょ。
なんかね、
私はさっと死ぬけどね、
お
う、うん、だって考えて、これ我々って幸せ求めて今ね、私らって生きてるやんか、はいはいはい、幸せ求めて生きてる、もっとお金が欲しいな、もっと大きなお家住みたいなとか、ね、年に2回かぐらいは海外行きたいしな、もうずっとこんな働いて嫌やな、幸せはどこだとか思ってるじゃない。
はいはい。
でもね、思ったの、この間ね、文科生らとね、この今のこのロボットの話をね、うん、してた時に、IC チップっていうところに自分の今までのメモリーが全部入って、うん、で、それをピョンとこう入れることで、ももちゃんのね、本当に記憶が途絶えることなく、ももた達人として300年は生きれる。でもそうなった時に、もうそこにはね、食べるっていう行為がもうないわけ、ロボットだから。
ですね。
ね。
充電だけ。
うん。で、充電だけじゃない？うん。なら、食べるっていう行為もなく、眠るっていう行為とか、お風呂に入るっていう行為とか、で、喉が渇いたから水飲んで、あー、美味しいね、水とか、っていう行為が全部なく、生きていく中で、幸せってどこになんねやろねって。
ほっこりするところがね、ほっこり言うものがいらないですよね、うん、
ほっこりもそうやし、やっぱさ、お腹空いたねって言って、
おいしいね、
おでん、わー、おいしそうやね、おでん食べようって、おいしいねって普通に今やってしまってるけど、実はそれすごく幸せやん、うんうん、お腹が空いたからご飯を食べる、うん、で疲れたからお布団に入るって、うんうん、実はすごい幸せで、ロボットになるとそれらが全部ない存在だけで生きていく、うん、そしたらね、どこに寝ても風邪もひかないだったら、道で寝てもいいじゃん。
そうですね、
ご飯いらんから、 お腹食べる心配をしなくて、病気になる心配しなくていいし、だから何のために働くんでしょうねっていうことになってきて、毎日毎日どっかで集って何を話しすんねやろうか、あそこのあの飯うまかったとかさ、あそこの温泉よかったが行こうかとか、それを目標にお小遣い貯めたりさ、今そういうことが全部がなくなって、永遠の命を求めてる人間たちは、そう、命あることだけを幸せって思ってるんですか。だんだん年取っていく中で、本当にあの歯が弱くなっていったりするとな、柔らかいお肉出してもらえただけで幸せやったり、ちょっと温泉行って腰の痛みがちょっと緩和されるだけでも、ああ幸せって、年取ったら取ったなりの幸せってまたあるわけで、それがずっとももちゃんがチップとして生きてね、何を追っかけて生きる、そんな、何が幸せ、
それの時に追っかける意思っていうのはあるんですかね、意思って。例えば高生先生のチップを抜いたとし、うん、じゃあ作ったとして、うん、ロボットをまあ入れたとしたら、うん、だから多分その30年40年後とかになった場合に、もっとすごいロボットの形自体も高生先生にものすごい似てて、うんうん、
アンドロイドみたいな、
そうそう、ね、もう動きもものすごく しなやかでして、うん、ね、でその時に例えば高生先生が何をされるのかなって言うたら、当然仏法解かれてるところと、
解いてない、解いてない、
解いてないから
、誰も仏法必要としないから、
お、そうなんですか。
多分必要としないんじゃない？
いやでもそんな時代になればなるほど、なんか
恐ろしいと思うよ。だから本当に
心が
だからないよね。
ないから、
うん、心がない。うん。だって心って見たり匂ったり味わったりっていうね。うん、あ、そういうその5つの感覚器官でその情報を集めたものをで、それに意味付けするのが心の働きやからね。
はいはいはいはい、
あ、これは熱いぞ。で、匂いを匂って、あ、なんかカツオのいい匂いやな。で、それを舌で今度は味わったら、あ、美味しいな。で、美味しいってみんなで言い合ったのを耳で聞いて、みんなも美味しいって言ってるな。これで、あ、このじゅわっと煮込んだお大根を食べて美味しいな、幸せだなっていう心が後から生まれる。この五感、五つの感覚器官の働きによって、これを一つにまとめたことのジャッジメントが心として残ってくるからね。だから食べない、寝ないとかになったら、心ってあんのかな？思考はあるやろうけど。
まあですよね、
うん、だから多分ね、仏法なんかいらない、うん、
それ でもまあ、あの、うん、仏法もものすごくあれなんでしょうね、あのピッと押したらあのすごい先生の声で例えば、ね、相談事を例えばパパパパッと先生に打ち込むか、うん、こ声でね、うん、先生のアンドロイドですよ、こう喋りかけたら先生の中でピュンピュンって言うて、うん、それはねあなたねとか言って先生の声で、
いや私もっととっととさっき死んどくから、もう今あっちで待っとくわももちゃん、
いやいやいやいやいやいやいや、なんかそんなんだよね、書がもうなんか、いやもうずーっと書が書いてられるんでしょうね、ロボットやから当
然、書なんかに誰も興味ない、心がないから、
まあそうなんかな、
本当 そこに幸せがあるのかね、
ある意味終わってまいりますね、
終わってしまうと
人類っていうか、
うん、そうやと思うよ、だからまあ一応300年なんだって、うん、そのチップが持つのがね、うん、うん、だから300年後にはももちゃん死ぬんやろうけど、
ほう
ほ
う、
うん、すごいよ ね、でも一応はそういうのがもうほぼほぼ形になってきてるみたいだからね、まあ、
怖いですよね、
怖いね、まあ私はそっちに行く気はないけどね、
いやいやいやいや、でも今のちょ昔の歴史上の人物の DNA を取って、うん、復活させようとかいうのもありますからね、
それはまだなんか譲れるところもある、あの人にするわけでしょ、
人にするけどどうですそれも
まあその人があの自分で自分の人生生まれたゆえんを知ると複雑やろね、モルモット、俺はモルモットかなとか思っちゃうかもしれない、
怖い怖い怖い怖い、
ではちょっとその、ではこの辺で、今夜1曲目、お届けしたいと思います、ビリー・ジョエルのナンバーから素顔のままでです、どうぞ。
Don't go changing to try and please me. You know ever let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever, this I promise from. Mm-hmm. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. I can talk to. I want you just the way you
のままでお届けしました。今もずっと
ねえロボット談話で
仏法の話をする番組がロボット談話になっちゃって、
いやいやいや、
ももちゃん私ほら、
はい、
ももちゃんが先生あれ良かったっすよってももちゃんが言うのが意外やったから、うん、と思って見てきた君の名は。
あーどうでした？
あのね、うん、ちょっとごめん私でって感じだった。
あマジですか？
いやもちろんね、うん、その何あの氏神さんいるとこにバーッと行ってさ、うん、そこですれ違ってな、
はい、
うん、お前の中の俺いるんだろうとか叫んでる、うん、あそこはなんだこうほうって、
うん、
人員、いやでも涙の一粒も出なかったね。
あマジですか、
うん、まあ、それよりも映像の美しさに心も、ね、奪われてて、どんだけ美しいこれ景色、すごい技術やなと思って影のつけ方とかなんかそんなとこばっかり見ちゃってて、あれがだからでって
そうです。なんかストーリー的にその、昔と今とのちょっと時間のズレが、だけどそこでまたあそこですれ違って会おうとする二人っていう
な、あれを見てみんな何を思って感動してんの？
何を思って、いや人との要はつながりですよね、
やっぱりそこ、
うん、魂のつながり、
うん、まあ それはなんとなく分かったよ、時空を超えた、うん、そのつながっている絆っていうかね、うん、
でクライマックスのところで階段のところですれ違うところ
あれはない方が良かったね、あのシーン 現実的に
会う。いや、そう、現実的すぎるのはちょっとね。
会うてしまうやん。あのまま会えないままの、繋がっていた心を大切に、それぞれが人生歩んでほしかった、あれは。なんか最後出会わんでよかったんちゃうのと思うけどね。ただ、これ私東京でね、
はい、
見に行ったの。東京のアンの隣が品川プリンスやからね。品川プリンスの中に映画館があるのよ。
はいはい。
うん。私最近ちょっと品川プリンスにハマっちゃっててさ。
なんかイルカショーとかもあるん
で、ね、イルカショーもあって、うんうん、映画館もすごい、すごい高級な映画館やったわ。で、ボーリング場もあって、はい、で、ゴルフがあるの、うんうん。うん。会員になってしまったけど、ね。一日
品川。それは打ちっぱなし？
そうそうそうそう。なんかあそこ品川プリンスで1日遊べるって感じ、時間ある時はもう行こうと思ってね、
はい、
でその待ち合い映画ね、上映時間始まる10分前にね入れるからさ、外のチケット買って外のベンチで座ってたの、
はい、
うん、だからその上映に入る見に来る人がみんな待ち合いのロビーに集まってくるじゃない、うん、全員男の人やった。
え
っ、で、お一人様やで、みんな。
へ
ぇー。私、それにびっくりして、
あ
ー、って、みんな一人、お一人様の男性が来るの。
あ
ら、なんか女性がいないって感じで。
へぇー、そうやった
な。で、私、ポップコーンとさ、ビール買ってさ、一人でこうね、もしゃもしゃ食べながらすでにね。
ビール映画で。
そうよ。
そうですか。
あ、いつも私。
あ、ほんまですか。うん、
で、それを先にこうカゴに入れて買ってたからさ、はい、まだ入られへんかったからね。上映時間まだ後やから、うん、外のそのロビーで先にモサモサ食べてたの。はい、ならね、その方たちは誰も何もポップコーンも買わない。うん、何にも飲み物さえも、
うん、
もうガン見しはんのやろね。私一人のんきにビールとポップコーン腕にかかれてもさもさ食べてて、うん、いや、この人たちってどえ男の人が一人で、全員がお一人様で、すごい不思議だったんだけど、
一人か、一人の人もおったかな。
もう全員、もちろんリピーターの方だよね。
わあ、すごいですね。そうやって聞いたら、
なんかそれも気になって、うん、映画見てる最中にね、こういうシーンでこの他の男性のお客さんたちはここで何を考えてあんのかなとか、やっぱり自分の心と見つめるために来られてると思うのね。でやっぱシャバの世界にはそういう、うん、自分の心を見つめる場所ってなかなか見つけられないじゃない、
うん、
だから映画館でその映画の訴えてくる一言とか、なんかそのワンシーンとかで、うん、ぐっと何かを思い出せたり、自分で心を振り返ったり、いろんなことができるその空間として選んではんのかな。だからリピーターがすごく多い、みんな10回20回見れるっていうね、うん、人がいたから、うん、なんかそのある意味の瞑想の場所として、
うん、
この映画のシナリオを通して、綺麗な背景を見ながらのじっくりとなんか大切な人を思ったり、そういう時間に当てがあったはんやろかとか、
うん
うん、でも分からなかった。
今恋愛せえへん人多いでしょとか言うじゃないですか。だからその若い男の子とかは結構、
うん、
疑似恋愛プラス、
うんうんうん、
あそこの時間のズレってあるじゃないですか。なんか時間ドラマチックな3年間かなんかの時間のズレ、
映画の中
のね、
うん
うんうん、のなんかその刺激は僕はすごいすごいなと思ったんですよ。
刺激、
その時間のズレの中で、
うん、
ずっとだんだんだんだんその 愛がこうバーッと膨れ上がってくるところあるじゃないですか、うん、思いがガーッと膨れ上がってくる、あそこのところが僕はなんかすごい心持っていかれたんですけど、だから今
全然持っていかれなかった。
なんでやろうな。
あんなん、いやそのほら、
うん、いやよくある話なんやけど、時間のズレのところが、あれが同じ現代やったら全然思んないですけど、
いやどっちにしてもさ別に
いまいち、
うん、
ああそうですか、
まあ思いってつながっていくんだってっていうね、深い潜在意識の中でやっぱみんな、ね、心はつながってるって、それをこう映画に表現されて 大切な人を思う気持ちとか、うん、なんかその辺をみんなそのじわっとそこで喜び感動を得てんのかな。あ、でもそこまで言うほどかって。
そうですか。
うん、なんか
もう一回見に行きたいですね、僕は。
じゃあもう全然もう一回で今。
へ
ぇでもエンドロールになってさ、でも人の名前しか出てへんのにさ、みんな席立てへんねやん。
う
ん、
そう、立たない。
で、左右に人座ってるから出られへんでさ、うん、えぇーと思って、その早出てなーと思ってんけどね。
あ、そうですか。
へぇ、俺は全然、でって感じだったね。
嘘。僕らもう、そこやったらものすごくあれなんでしょうね。単純で純粋なんでしょうね。
ももちゃんが、
うん、
え
っていうことなんでしょうね。あれにハマるっていうことは
男の人の方がハマってるみたいやね。
あ、そうですか。
多分、いや、そのリピーター見てね。
はいはいはい。
だからなんか男の人がなんとなくこうよく分かれへん。
なんかね、今の時代、勝手な想像ですけど、今の時代のあの年齢の男女の、
うん、
にはないね、その命がけ的なところがあれあるじゃないですか。
それが良かったの。
なんかそれが今若いコーラもリピーターとして行ったりとかするのかなとか。
あ、
で僕らみたいなおっさんらはもともとそういうのが好きですから。
あ、なるほどね。
命がけの恋愛みたいなのがもともと好きじゃないですか、
はいはいはい、じゃあ逆に言うと今の若い子たちには分からなくてもいいはずじゃない。
でも逆に今ないから余計に、
じゃあ今からやっぱり恋愛いいなとか若い子たちが思うんかね。まあ、どうでもいいねんけどね。どうでもいいけどね。
いや、でもやっぱりそうしていろんな人の見方があって面白いですね、映画もね。
そうね、
うん、
私は悪いけども二度と別にもういいかなって。テレビで放送するってなっても見ないと思う。
あ、そうですか。
うん、なんか学びがなさすぎたっていうか。
ないですか。
学びがなかったな。
ないかな。なんか、うん、
もっとなんか私やっぱり一番好きなのはナウシカなの。
ああ、ナウシカね。
あれはもう学びがありすぎる。人が人として自然とどうやって関わっていくのかっていう、その地球のあり方、そこに加わる一つの自然の塊として自分がそことどう加わって関わっていくかっていうことの壮大なテーマがあるでしょ。あれは本当に勉強になるから、よく子供たちにも勧めてる。ナウシカ見なさいって言って。なんか生きていくヒントがそこにあったっていうかね、あれは、いいな。なんか仏教ってテーマが大きいじゃない、
はい、
もう宇宙の話、なんだけれど、この間も言ったような素粒子レベルの話であったり、素粒子の塊、集合体っていうのは宇宙であって、その中が今たまたま、少しの間だけ桃田達人になってて、少しの間だけ滝本康生になってて、でもまたそれは形を変えてずっと変化してるから、またこう宇宙になったと思ったらまた違う人になってっていう風に、ずっと我々こう動いているからね、ここに、普通に桃ちゃんがいるように、私がいるように見えるけど、
はい、
ずっと動いてて、そういう壮大なエネルギーの話やからね、仏教っていうのは。だから、なんかね、こう、そういう話は好き。
お釈迦さんもよう、そんな、あの時代にそこまでをよく見られましたね。
そうでしょ？どうやってって思うじゃない？
何をどう見てそうなるのか。
天体望遠鏡もないのよね。
ないです
よ。それが唯一そこの命の壮大さとか、まあその細やかさとかっていうことを分かる一つの、唯一の方法が瞑想である。瞑想以外はないとお釈迦さんが言うとある。で、瞑想によって自分の内へこうどんどんどんどん入っていかれる。で、まあ、因果の法則、原因があるから結果があるんだっていうこと。じゃあ今の私のこの結果っていう、ここに至る私がここに座っている原因は何なのか。で、このね、それはこの結果によって今ここにあなたが座っていたんだ。じゃあそこに私はその原因になったのはどの結果によってもたらされたのかとか、全部遡っていきはったん
ですよ。そっからずーっと。
ずーっと。全部を遡ってさ、もうその一点だけに心集中して、すべての因果を遡っていきはった。まあ、それを十二因縁っていうふうに、十二個のパーツに分けて解かれてるんだけどね。それを全部遡っていかれて、 うん、そしたらそこにその全てのものが分かってくる境地がある。
おー、
うん、だからももちゃんっていうももちゃん、今私の前に1メーター前にももちゃんがいる、はいはい、けれどもこれはあの素粒子とかを度外視した個体としてももちゃんを見ていると、うん、そこにももちゃんがいる、
うん、
でももちゃんからしたら1メーター先に滝本がいる、
はい、
でも瞑想がぐーっと深まっていって深まっていって、こうこの結果に対する原因は何であったのか、だからそれの結果に対する原因は何であったのかっていう風に全部を遡っていったら、その全て生命体の原点に遡っていったっていうのはね、だから全ては同じであった。
ほ
う、うん、だから今まで、ももちゃんが持ってるその、うん、アンパン私食べたかったのにちょうだいよって、ややーって争ったりするけど、全てが一つだったんやな。じゃあももちゃんが食べても私か、
うん、
みたいな、
うーん、おーおー、っていうところまでになるわけですから、
ね、そうそう、だから相対性理論が崩壊する。あなたと私っていう風に今は別の個体として見てるから、ももちゃんと私になるんだけど、これが原点まで遡っていったら、うんと、例えば透明のコップがあるとするじゃない、
はいはい、
でここにふーってタバコの煙とかをふーって入れてパカッとこう、あの 向け、ね、逆さに机に置いたとしたら中に煙が見えるじゃない、
はい、
コップっていう物質によって、はい、その中の煙を見ることができるじゃない、
はい、
でも瞑想が深まるとこのコップがなくなると思ってほしいわけ。
お
コップが なくなるとこの煙たちはブーンってブーンってこの部屋のどっかに行っちゃった、
うんうんうん、
でもこの部屋のどっかにあるわけ、
うん、あるんですよね。おおお、うん、
でも要はあのコップによって相対性理論が成立してたんだけど、煙と私みたいに、
うんうん、
でもこのコップというものがなくなると空間上に全部にどっかに行ってしまった、うん、つまりももちゃんと滝本っていう境目もわからなくなる、
うん、
コップと自分の境目もわからなくなる、要は素粒子レベルの感覚がぐっと広がってくる。だから全てが一つであった、
っていうところになるわけです。
私はあなたであった、あなたは私であったっていう言葉が残ってるから
へ
え、うん、だから全宇宙は一つであるっていうのを言われた、
うん、そこまで行かれるのに十何年、じゃあそこまで行かれるのに何年ぐらいの瞑想されたんでしょうね。
そこの時間帯は明確に書かれてない、書いてあった文献もあったと思うけど忘れちゃった、
うん、でもすごいですねそれ、うん、
でその時に今までその執着していたものがあいつが持ってて悔しいとか、ね、そう悔しい意味がもうなくなってきた。
なんであいつがベンツ乗ってんねんみたいなとか、
うんうん、そうそう、でもベンツも所詮素粒子で、あんなの天然ムカつく、あの太郎くんムカつくってやる、うん、太郎もだから俺みたいな、
もう一体やから、
そう、もう全てが一つであって、で今はたまたま、ね、お釈迦さんに言ったら私という形になっている、
うん、
これいずれ朽ちてなくなるであろう、
うん、
まあ、もうちょっとその深く仏教的に言うとね、後からあのえっていう教えがくっついてくるよ、
うん、
まあ、今その部分、今の瞑想っていうかその部分だけをあのピックアップして喋ってるけどね、
うん、
うん、そういうのやね。だからなんかその壮大なベースが仏教っていうのがあってね、
はい、
勉強すればするほど今の現代医学とか現代科学とかにね、うん、釈迦の言葉が全部それをあの立証してくれるデータがどんどん出てきてて、ああこれお釈迦さん言うてはったんやわとか思うと、もう感動。
なんかあのノーベル賞取られた方は結構その仏法、うん、お釈迦さんの仏法を学んでる方が多いとかっていうのは聞きますね、うんうんうん、なんかその特にあのそのななあの科学とかそういう理数とか、
うんうん
う
ん、
そういう系の人たちっていうのは、
あ、まあそうやろうね、
そこになんか同じものがあったみたいなことをどっかのお坊さんがちらっと言うてはったような気がしますね。
そうやね、やっぱ数学的なところが仏法はたくさんあるからね、うん、面白いよ ね、
ね、
うん、
そんな時代にね
そう、だからその瞑想の境地っていうかね、うん、それは医学的な根拠でも瞑想っていうのはものすごくその細胞活性化するっていうのを言われてるじゃない。それをね、あ、そうそう、それをね、逆指導でね、
うん、
次のカリキュラムそれなの。
おー、ほうほうほう。
うん、はい、でそれに9位9位でねお伝えしようと思ってるんだけどね。面白いよ。
だから瞑想は医者いらずっていうなんかこと言われる方もおられますね、う
ん、まあ、あの意味がいろんな意味があるけど、うん、瞑想すると病気にならないというわけではないからね。
ではなく、
うん、もちろん病気になりにくかったりはするかもしれないけど、あのストレスっていうものが、まあ、なく減るからね。ストレスによる病気って一番多いじゃない、
はい、
うん、例えば脳卒中とかあんなんでもストレスが多いし、うん、だからどんだけ気を使って食べ物を食べてても、うん、血液サラサラにしとかなあかんわ思ってね、玉ねぎとかをね、根菜とか、うん、なんしててもストレスが
毎日仕事で、
もうあれ一番原因やからね、ストレスが。
あ、そうか、
うん、
逆なんですね。そっちをまずどけながら食べ物より何よりも
いや食べ物大切やけどね、うん、だからそこのケアをあまりみんな重要視してなかったんじゃない、心のケアを。
はいはい、
いいもん食べて、栄養ね、ちゃんとバランスよく食べて、うん、適度な運動して、で休みの日にどんだけやってても会社でいつもストレス溜めてると、それはまた病気の原因になってるやろうし、瞑想ってそこの部分がこうストレスがちょっとお預けできるから、それを毎日1日5分でも10分でもやってたら、それは何もやってない1ヶ月よりは違うと思うよ、
はいはいはい、先生、僕この間先生の心あったかい
行
かせていただいた時に、
ね、
うんうん、まあその時はまあ瞑想なかったんですけど、うんうんうん、まあその時の先生のお話の中で、その南無妙法蓮華経と、うん、いう文字を書かせていただいて、
うんうんうん、
でそのお話の中でね、
うん、
言うてはったのが、そのまあ南無妙法蓮華経という言葉を唱えたら、うんうん、それによって幸せになりますよみたいな話もあるけど、
うんうん、
まあ、先生的にはそうじゃなくって、うん、ただ南無妙法蓮華経っていうものを一つの瞑想と、
うん、マントラとしてね、
を唱えることによって、そこにばっかり集中することによって瞑想状態に入るっていう分には、
うん、
いいっておっしゃられてましたやんか、うんうん、
この放送を日蓮宗のお坊さん聞いてたら
どう怒られる僕も何人か知ってるけど、
うん、でも私は本当にそう思うのね。
ただそのもともとはどうなんでしょうね、その要は日蓮さんの時代からね、
うんうん、
その南無妙法蓮華経っていうものは瞑想として使われてたのか、う
ん、使われてない、
あ、ではない、
使われてない、使われてない、
うん、それこそそれをあげればみたいな、
あげればではないんよね、まあ、ただあの法華経っていうお経の教えを信じなければ、
うん、
うん、やっぱ心は滅びる、つまりみんなの心が滅びるということは日本が滅びるっていうことを怒鳴らはったね。その法華経の教えっていうのは、もうそれこそ今あのずっと話してるようなそういう量子力学的なものとかの部分やからね、はいはい、
うん、
そういうことを全く気にしないでというか知らないで、うん、何かお念仏をお唱えしてたら助けてもらえるわ、助けてもらえるわっていうだけじゃ、うん、それは心は崩壊していくっていうことを、まあ、あの方が強く言ってたのはそこね、
はい、
うん、ただその南無妙法蓮華経っていうこのね、南無妙法蓮華経、この7つのね、はい、あの字義っていうんだけどね、この7つの、まあ、文字をお唱えしておかなければ滅びるっていう言い方もされた、確かに。で私うんって、いや、そうかって思いつつ、でもまあお寺の行事とか お寺の立場で何かね、あのお勤めしないといけない時は全面的にもちろんそこはあの大人として空気を向けれど、個人的に何かあったらな、お経あげといたらな、ええねで、お経あげ、お経あんたお経あげんの少ないからな、その人風邪ひくんやわとかね、よく言われんのよ、やっぱり、はいはいはい、あの親からも、うん、あんたまたなんか風邪ひいたってあんたお経足りんからやとか、もうなんかもう、はいはいって感じよね、はいはい、まあ、それはそういう思ってる方たちの人生の生き方でいいと思うけれども、私は全くそこを思っていなくて、
はい、
うん、もちろん過去の方を偲んで手を合わせるっていうことはこれは大切なこととしていいんだけど、自分の人生を歩む上で困った時にお経をあげたらいい、これはありえないんではないかってお坊さんがこんなこと言っちゃうんだけど、ね、
ね、
どう思う？
いやいやいやいや、あのそれ先生の勉強会行かせていただいて、そらそうやなっていうふうにそらそやわなと、その自分が例えばあの交通違反してんのに、うん、なんぼね、なんで俺捕まってばかりすんねん言うて、でなんぼね拝んだところでスピードを緩めない限り捕まるみたいなのは、そらそらやなっていう。
あの年始のね、うん、法要でね、うん、あの証人さんと話しててね、うん、厚生証人あの受験でね、うん、センター試験と受かるようにねご祈祷してくださいって言われるんですよってどう思いますかって言うから、
それ辛いなそれで落ちられたらな
そうそうそう言うてやって、それこれで落ちられたら僕どうなるんでしょう ねって言うから、ね、いやそこは分かりましたって言ってご祈祷したらあかんと思うよと、
詐欺通知簿とテストのあれと持ってきなさいと
だからご祈祷に来る時間あったらね、参考書1ページでもやれと、
うん、
ね、でもでそのお嬢にしても言ってたわ、その僕らそんな合格させる力なんかあるわけないしって、なんだけども当日ね、あの風邪をひいたりしないように、
あ、
受験がちゃんとできるようにとか、
そ、ね、そ
そ
うだ、
うん、そこの祈願をさせてもらいましょうと。
それは大切ですよね、
うん、受験に合格しますように合格祈願、それはできませんっていう風に言った方がいいよって感じ。
あーす、そらそやわ、それは辛いわ、
辛いよね、知らんがなって感じやん、ね、でも私もよく頼まれる。
マジですかそれ、
うん、知らん、私はもう知らんって言うけどね、来る場所間違うてるって、うんうん、図書館行けって言うけど ね
でもそれやる人いてはるんでしょうね、そん
な、やっぱ神頼み仏頼みや ね、うん、で、あのそうやってご祈祷してくれって来はったんやけどね、ほかパッとこうお礼をちょっとお金出さはるやん、見たらいっぱいお札入った、もう何個もあったいかんいかん、でも笑い事じゃないよ、やっぱ我々もね、
いやその通りです、う
ん、はい、本当に自分の人生責任持って自分の足で歩んでいきたいと思います。
はい、
はい、それでは、お時間になりました。今夜は別れの曲です、ビリー・ジョエルのナンバーからオネスティをお届けしながらお別れしたいと思います。それでは皆さん来週までお元気で、滝本浩生でした。
桃田達人でした。おやすみなさい。If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. And mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe.
カーマインの村田浩一です。
皆さん、カーマインの加藤成美です。毎週水曜日夜8時からは
カーマインの音魂、どんどんビッグになったらええやん。
この番組は聞いてくださるあなたに、アーティストカーマインが喜びと感動と笑いと幸せをお届けする番組です。ぜひ聞いてください。
毎週水曜日夜8時からは
カーマインの音魂、どんどんビッグになったらええやん。
ラジオ岸和田が午前0時をお知らせします。